ヤコブの手紙第2章の5節から13節。私の愛する兄弟たち、よく聞きなさい。神は世の貧しい人たちをあえて選んで信仰に富ませ、ご自身を愛する者に約束された国を受け継ぐ者となさったではありませんか。だがあなた方は貧しい人を辱めた。飛んでいる者たちこそあなた方をひどい目に遭わせ裁判所を引っ張っていくではありませんか。また彼らこそあなた方に与えられたあの尊い名を冒涜しているのではないですか。もしあなた方が聖書に従って隣人を自分のように愛しなさいという最も尊い律法を実行しているなら、それは結構なことです。しかし人を分け隔てするなら、あなた方は罪を犯すことになり、律法によって違反者と断定されます。律法全体を守ったとしても一つの点で落ち度があるなら、すべての点について有罪となるからです。勧誘するなと言われた方は殺すなとも言われました。そこでたとえ勧誘はしなくとも人殺しをすれば、あなたは律法の違反者になるのです。自由をもたらす律法によっていずれは裁かれるものとして語り、また振る舞いなさい。人に憐れみをかけない者には憐れみのない裁きが下されます。憐れみは裁きに打ち勝つのです。ロシアのことわざに、多分昔もあの話だと思いますが、神は私たちにくるみを与えるが、それを割ってはくれないという、そういうことわざがあります。まあ、よく読んでみると、確かにそうだなと思うんです。神様は私たちにくるみを与えるが、それを割ってはくれないっていう。まあ、神様は私たちに必要なものをご存知で、今日も必要なものだけでなく、必要な出会いとか、必要な試練であるとか、また必要なこと、すべてご存知。そして必要なものは必ず与えてくださる。じゃあなぜそれが私たち受け取ってないように思うのかっていうと、多分それを割ってはくれないからです。それを選択し、そして選んで、そしてそれをやっていくのは人間に、まあ、任せられているってことなのでしょうか。まあ、神様はチャンスをたくさん与えてくださるけれども、それを発見し受け取り、それを利用する自由を私たちに残しておられるということです。そう思うと、やるかやらないかっていうのは私たち次第。まあ、そのことを思うと、今日ですね、オルガンの会社の人が来られてですね、まあ、説明されますけど、これを神様のチャンスか、まあ、恵みとして受け取ってやるかやらないか、まあ、そこまでは神様はしてくれるけど、それから先はあなたたちが判断しなさいという、まあ、そういうことなんだろうなと思います。まあ、多分そこまで行くまでにですね、多分何もやらないでスーッと過ごしていく私たちがいるのじゃないかなというふうに思うのです。まあ、聖書の言葉に、自分を愛するように隣人を愛せよという言葉があります。まあ、これを読むときに、隣人を愛せよっていうのは分かるんですけども、その前に自分を愛するですね、まあ、この部分が非常に難しいと思うんですね。自分を愛するように隣人を愛せよ、じゃあ自己愛やわがままっていうのでいいのか、まあ、そういうことじゃないんだろうな。まあ、イエス様が自分を愛するようにというふうに言われたとき、それ自分をどのように愛するかっていうのは非常に難しいと思います。ただ自分を本当に愛せない人は、神様の愛も分からずに隣人をどうやって愛していいかも分からない、多分そこだろうなと思うんですけど、よく読んでみると、自分を愛するように隣人を愛せよというのはとっても難しいし、自分に判断が任せられている、決断が任せられているということかもしれないというふうに思うのです。まあ、先週キリスト教と笑いっていう本がありましてですね、まあ、キリスト教の笑い話です。まあ、いろんな国に笑い話がありますけども、キリスト教にも笑い話がありまして、まあ、いくつか読んでいました。まあ、すると一つですね、有名な神学者カール・バルトのですね、笑い話がありまして、まあ、カール・バルトって言ったらですね、非常に難しい神学者というイメージがあります。まあ、彼は教会にですね、礼拝に出ていたんですね。なのでそこで説教する牧師先生っていうのは大変だったろうなと思うんですよね。カール・バルトという神学者がいつも礼拝に出てて、その人の説教を聞いてるんですね。で、そのカール・バルトはですね、その牧師先生にですね、いや、一人の罪人がそこに座ってると思っていつも話しなさいって言って、まあ、言われてた。でもそれでもプレッシャーだろうと思うんですね。 で、彼が教会に出ている時にですね、永遠の生命についてですね、あるご婦人が訪ねてきたんだそうですね。で、先生教えてください、私たちが天国で私たちの愛する人々に皆再会するっていうのは本当に確かなものでしょうか、まあ、そういうふうに言ったんですね。まあ、私たちは後でですね、愛する人々みんなに再会できますか、まあ、復活の希望を聞いたんでしょう。そうするとですね、カール・バウトはなんてですね答えたかっていうとですね、それは確かです、ただ、ですね、他の人々とも再会しますよって言われたんですね。で、他の人々とは誰かっていうと、あなたの愛してない人々とも再会しますよというそういうことらしい。多分これがキリスト教のユーモアだっていうですね、愛する人と再会するけども同時に会いたくないと思っている人たちとも再会しますよ、そのことはちゃんと分かってますかっていうですね、ことなのかなと思うんですね。天国っていうのはその人にとって都合のいいところではないんだということでしょう。愛する人たちとだけ再会したかったかもしれません、この人はですね、そうでないかもしれません。しかし自分勝手で虫のいいお願いでですね、十字架のことを思っちゃいけないよ。十字架っていうのはあなたの好きな人も嫌いな人も愛してる人も愛してない人のためにも十字架っていうのはあるんですね。私の都合の悪い人たちにとって初めて十字架っていうものは意味を成すのかもしれないという、まあ、そういうことかなと思います。まあ、ヤコブは隣人を自分のように愛しなさい、それを実行しなさいというふうに教えています。まあ、これは神様がどれだけ自分のことを愛してくださっているか、その御心の大きさを知る、ここがやっぱり自分自身を愛するってことで一番大切なポイントなのでしょう。神様が愛してくださっている私自身をどうして自分を愛せないんだろうか、まあ、そのことだと思います。まあ、神様が自分を愛してくださっているように、まあ、その愛し方で隣人を愛していくという、それをですね、私たちは求めていかなければならないと思います。まあ、自分の嫌なところとか自分の不都合なところもイエス様はですね、それも愛してそのために十字架にかかってくださった、その愛を思いながらまず自分を愛して、そしてその愛に従って隣人を愛していく、このようなことを言うに生きていけたらいいなというふうに思います。お祈りいたします。天の父神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか自分を愛するように隣人を愛する、この深いイエス様の言葉を私たちも生きていくことができるように、どうか私たちの信仰を強めてください。神が私たちをこのまま愛してくださっていることをどうか感謝し、今日も生きていくことができるようにしてください。大江教会、宇都教会に集う信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守り導いてください。悩みのうちにある者、絶望に追い込まれている者には、あなたが共にいて、どうか自分自身を愛し隣人を愛すという神様の奇跡が、その言葉が与えられますように。また今日はこの教会のオルガンのためにひとときを持ちようとしております。どうかあなたがこの教会にふさわしいオルガンを私たちに与えてくださいますように。まずそれを私たち一人一人が祈り求めていくことができるように祈りから始めさせてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。